皆さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DL スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日は2月最後のポッドキャストなので、毎月恒例のリスナーさんからの質問応答ポッドキャストをお送りします。とは言ってもね、今日のメールは質問ではないんだけれども、すごくいいメッセージがあったので、プロダンサーになるのが幸せかということを考えていきたいと思います。まずはメールを読みますね。はじめまして。いつも DLS の記事を拝見させていただいております。私の夫がアレクサンダーテクニックの教師になる勉強を始めた2011年から、私も一緒に体について、筋肉について動きについて学んできました。今は夫はアレクサンダーテクニックの教師になり、私や生徒たちにバレエのサポートをしてくれています。学んでいく中で本当によく自分これで踊ってきたな、教えてきたなと思うことがすごくあり、反省の日々です。海外標準の情報プラス愛さんのお仕事で自ら得た様々な情報を、こんなに親切に惜しげもなく、しかも本業でかなりお忙しいはずなのに高頻度で更新、日本のバレエの人たちのために教えていただいて、日本の教師が学ばせてもらっているだけではなく、これからの子どもたちは本当に幸せだなと思います。あと20年いや30年遅く生まれたかったなと思ってしまいます。私の生徒にも DLS を紹介して、上手くなりたい子は自分で情報を拾って学ぶように言っています。愛さんからの厳しい質問や意見を読んで、それでプロになるのを諦める子がいても、それがその子の真っ当ではないかと思います。うちはプロになりたいという子が少ないのですが、だからこそ無理をした体で痛めるのがバレエとは思ってほしくなく、体も心も幸せであれるよう教師として学び続けようと思っています。素敵なメールをありがとうございました。バレエをやってると、プロになった子が成功で、プロにならなかった子は落ちこぼれ、断念という考えがあると思うんです。なのでよくプロになれなかったから何とかをしているという声を聞きます。何とかに入るのは教えでもいいし、ピラティスインストラクターでもいいし、何でもいいんだけど、なれなかったなのではなく、バレエの経験を生かしてって言葉を変えるだけで、なんだかポジティブな感じになりませんか？バレエの経験を生かして教えをしている、バレエの経験を生かしてピラティスインストラクターになったとか、管理栄養士ふみさんのインタビュービデオもそうだし、東大生なっちゃんのインタビューでもそうだけれども、彼らが落ちこぼれと私には絶対思えないんだよね。皆さんもそうじゃない？ふみさんの場合、今は踊ってないからバレエを卒業してとか、バレエの愛情の形を変えてっていう表現が適していると私は感じるし、なっちゃんの場合はまだまだ踊ってるけれども、そのゴールはプロを目指すではなく、自分にチャレンジしているとか、まだ研究したいものがあるっていうメッセージを私は感じます。いただいたメールにもあったけれども、愛さんからの厳しい質問や意見を読んで、それでプロになるのを諦める子がいても、それがその子の真っ当ではないかと思いますという部分、私もその覚悟で記事を書いたり講習会で指導したりしています。実際にね、過去の冬季バレエ講習会ではその後にバレエをやめたという子もいるんですよ。その子のお母さんからメールをもらって、もともとセミナー前からバレエに進むか心が揺らいでいたようですが、セミナー後にやっぱりここじゃないと確信できたと。メルボルンのクリニックで1年以上3ヶ月に1度のペースで見てきた子も、最後のセッションの時にお母さんと娘さんからクリスマスカードをもらいました。そしてそこには、体のことを勉強するのはとても楽しかったし、上達する自分や弱い自分も見えた。でもやっぱりやりたいのはバレエでないと分かったので、来年からはコンテに強いバレエ学校に変更すると書いてありました。自分のやりたいことが明確になるってすごくいいことだと思いません？特にそれがポジティブなものだったら。 DLS がまだ新しく2013年2014年くらいにセミナーに参加してくれていた子が、その後ヨーロッパにバレエ留学をしていて、時々メールで愛さんのセミナーで使った資料を使って解剖学のクラスのプレゼンをしたんだよとか教えてくれてたんですが、3年間の留学を経てプロではなく治療家になりたいと日本に帰国しましたというメールをいただきました。彼女のメールも引用しますね。でもプロを目指すことをやめたことに後悔や未練は全くなく、3年間そこで本当にたくさんのことを吸収できてよかったと思ってます。学校生活そのものはもちろんですが、人、先生方との出会い、休みの日に舞台や美術館に積極的に足を運んだこと、テロなど政治的な問題が起こる中での生活も含め、価値がある生活ができました。素敵じゃない？そして彼女がバレエを断念したとは私には思えなくって、次のチャプターを開けたとしか感じないんだよね。全員に共通することは、なんとなくダラダラやったのではなく、やりきって次の道に進んでること、そして自分がやりたいことがはっきりしていること、つまりゴールがはっきりしているってことね。甲子園とか駅伝とかもそうだけど、青春をがっつりかけてやってきたって素敵なことだと思うし、人間としてもすごく魅力的だと思う。 逆にプロになっても幸せでない子もたくさんいるのが事実で、でも職業にしちゃったから今更辞められるわけでもないしという人がいるのも知っています。国によってはバレエダンサーは公務員になるので、研修期間が終わると終身雇用になる場所もあり、踊るパッションがなくなっても上達も目指さなくても舞台に立つっていう人がいるというのを卒業生から聞いています。となるとプロになるだけが幸せじゃないんだよねって気づくよね。いい大学さえ入ればとか、大手企業に入社したから、給料がいいから幸せっていうのはやっぱりなくて、物や未来が幸せにしてくれるのを願うのではなく、今の自分が幸せでないと一生幸せにはなれないと思うんだよね。今の連続が未来を作るんだからさ。だからこそ最初のメールにあったように、うちはプロになりたいという子の方が少ないのですが、だからこそ無理をした体で痛めるのがバレエとは思ってほしくなく、体も心も幸せであれるよう教師として学び続けようと思っていますっていうのを聞くとすごく嬉しくなる。だって怪我をするのが幸せって感じる人はいないだろうし、怪我をして満足に踊れなかったら一生後悔するだろうし、そして彼らがどの道を将来選んだとしても、健康な体がなければ元も子もないわけで、だからこそ DLS はハッピーダンシングを応援してるんだよなってこのメールを読んで再確認しました。ということで、なんだかちょっといつもと違った感じのポッドキャストになっちゃいましたが、楽しんでもらえたでしょうか。私にメール質問がある人は hello@dancerslifesupport.com にポッドキャスト質問という題名でメールを送ってくださいね。月1で皆さんからのメールに答えています。メールアドレスをもう一度 hello@dancerslifesupport.com。 どんな質問でも OK だし、感想だけでも大丈夫です。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛です。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。